はい、それでは、一言お祈りをしたいと思います。恵み深い愛するイエス様、感謝をします。賛美の中でご臨在してくださる神様、ご自身を本当に崇めることができ、また今尊い本当にお菓子を通して、本当にこの神の言葉が私たちの命であること、そして本当にこの内側からこの命で生かされて、この命があふれ出てくるこの恵みを本当にお証しとしてお聞きすることができて、心から感謝をします。神様ご自身が、私は言葉であり本当に命であるとおっしゃってくださったように、今から共に今日もこの命である神様、あなたの言葉を本当に共に分かち合っていきます。聖霊様どうぞ導いてくださって、聖霊様ご自身がお一人お一人にお語りください。待ち望みます。本当に心からあなたに期待をして、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。はい、それでは今日は、エペソ書の5章、続きですけれども、21節から最後の33節までになります。エペソの5章の21から33です。じゃあお読みします。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。今日の箇所は、夫婦の関係について、具体的にこうしなさい、こうしなさいっていう形、命令形で、書かれているところです。で、よくメッセージで聞きますよね。命令っていうのは、できないことを神様命令なさらないので、必ず私たちができることなんですけれど、今日ここをお読みしたときに、じゃあ自分がどうかっていうことをね、照らしたときに、いや本当にこうどんなことにおいてもこう主人に従ってるかって言ったら、いやそうじゃないな、なかなか本当にご主人も本当にイエス様が、本当に十字架で自分自身を捧げたように、本当に妻を愛していく、その愛で妻を愛していきなさいっていうことが書かれてあります。なかなかこうハードルが高いな、難しいなって思うんですけれども、そのことが本当にこうできることの鍵の一つは、21節に書かれてある、キリストを恐れて互いに従い合う、その夫婦の関係の中にまずイエス様をお迎えしていく、そして本当に私たちがイエス様の十字架の前にこうへり下っていく、本当にイエス様を中心とする関係の中で、このことが成し遂げられていくんだなということを思いました。で、夫婦の関係っていうのはとっても大切だと思います。創造の初めに、天地万物が作られて、そしてまず、 アダムそしてエヴァが作られたように神様はまずこの夫婦っていうこの関係をこの地上に置いてくださいました。そしてやっぱりこの夫婦っていうのはとってもこう影響力があると思うんですね。主人も、まあ、からも聞いたことがあるんですけれども今回も本当に働きでコーチングをしたりまた牧師先生と懇談をしたり、まあ、いろんなこうミニストリーの中での問題点であったり課題であったり目標をいろいろ分かち合って話し合っていくんですけれどもある時やっぱり聖霊様がねふっと全然その中心とは違うんですけれども、まあ、ところで先生奥さんとの関係はどうですかっていう質問をねしてみることがあるんだそうです。でするとあ実は先生カクカクしかじかでっていうことでいろんなこう問題の背後に隠れているその夫婦の関係その夫婦の関係が実は教会のミニストリーであったり、まあ、何かしらもしかしたら親子の関係かもしれませんけれどもやっぱり夫婦の関係が何かすごく影響を与えてしまって本当にこう働きが前進しないっていうことがある。だからまずこの本当に大切な夫婦の関係を主の前に本当に正しくしていく、そのことを本当に教えられたということを聞いたことがあります。なのでとってもこの影響力があるこの夫婦の関係についてですね、今日パウロが何て言ってるかというと実はこの夫婦の関係夫と妻っていう関係は、31節32節に書いてあるようにキリストと教会の関係だと書いてあります。イエス様ご自身が花婿でそして教会が花嫁そしてこの教会につながる私たち一人一人もこのキリストの花嫁なんですね。父なる神様がこの息子イエス様というかイエス様の花嫁として誰がふさわしいかってこう見渡した時にあこの地上にある教会これこそイエスキリストにふさわしい花嫁そしてそこにつながる私たちも本当に選ばれてたくさんある中で選ばれてキリストの花嫁として、本当に主によって選ばれた一人一人です。この御言葉をこう読んでいるときに私もねちょっと自分自身のその結婚前のことをちょっと思い出してみたんです。でその時にあそうそう私がこういうふうに思ったなって思い出したのが本当にこう結婚っていうのは不思議な出会いがあるしまたやっぱりこの選びっていうのがあっていやなんで私なんだろうって思ったことがあったんですね。いや私でなくってももっと信仰的にもっと霊的に素晴らしい人がいっぱいいるのに私はもう取り立てて何もできないけれどもあんな賜物もあるこんなこともできるっていう人がいっぱいいるのになんで私なんだろうっていうそのなぜ私がっていう思いがすごくこう持ったことがあったんですね。でももう結婚っていうことに導かれていたので私はもう本当に少しでもあこうふさわしいものになっていかなければならないなっていうことを思いました。で主人とは奉仕ね共にしてきたので、まあ、一緒にこう奉仕したり行動したりする中で、まあ、その人のこう人となりっていうのがねある程度分かりますよね全部でなくてもね。でその中で本当にこう、主人に対してその時ですよ私が思ったのはあこの人はとっても純粋というよりはこう純朴あ純朴な人なんやっていうことをすごく思ったんですね。でそれを思った時に当時私は結婚っていうのはやっぱり一つになっていくことなのでその阿部さんの中にあるその本当にこう清さというか純朴さでそれを思う時に自分がなんてこうドロドロしてるんだろうもう本当こう泥水だなって思ったんです。でも結婚するにあたってこのやっぱり一つとなるということはあ清い水とこの泥水が混ざるとこれはもう大変なことになると思ってやはりこの時私も本当にこのふさわしいものになっていかなければならないと思いましたから自分自身で本当にこう清くなるっていうことをね神様に求めたなっていうことを思い出しました。エペソの5章の最初にも3節のところにもあなた方の間では聖徒にふさわしくみだらな行いも どんな汚れもまた貪りも口にすることさえしてはいけません。聖徒にふさわしくと書かれてあります。ですから私たち本当にキリストの花嫁として選ばれた一人一人はそのふさわしいものとして作り変えられていく、ふさわしいものとしてふさわしい花嫁として整えられていくっていうことはとても大切なことだと思います。それでですね、このじゃあその花嫁としてのこうふさわしさっていうのが何かというかとですね、それが書かれてあるのが今日の暗唱聖句のところです。どのようにしてこうふさわしい花嫁として整えられていくその姿は、26節にはその水の洗いをもって教会が清めて、教会を清めて聖なるものとする、まあ、清さ聖なるものとなるっていうこと。そして27節には、シミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなる。いいですね。シミもシワもないって言ったらね、はあ、すごいなって思います。本当に花嫁として整えられた姿なんですけれども、このもちろんこのシミやシワっていうのはこの肌のことではないんですけれど、このシミって何だろうかなって思った時に今日最初に聖歌を賛美しましたけれども、本当にイエス様の十字架の血潮で罪のシミを抜き去るくしき力なりって賛美しました。このイエス様の血潮をもってこの罪のシミが取り去られる、シミが抜き取られる。この罪のシミっていうのはもう本当に私たちの中に染みついている、やっぱり神様の前に入って言いたくない固くなさであったり、いや従うの無理ですっていう、従ったくないっていうその自我であったり、その本当にこの自分中心っていうこの本当にこの罪の性質ですよね。このシミをやっぱり私たちが抜き去っていただく。またまだこの隠れたところに自分自身本当に罪っていうものがあるかもしれませんから、その処分されていない罪を本当に悔い改めて取り除いていく、そのことも罪のシミを取っていくことだと思います。そしてもう一つ思ったんですけれども、今回ね久しぶりにちっちゃな赤ちゃんというか赤ちゃんの里子が来て、まあ可愛いベビー服持ってきたんですけれども、いやこれ着せてあげたいなと思ってパッと見たらものすごいシミなんです。もうブワーって一面シミはついてるんですけれども、でもお洋服自体は綺麗に洗濯してあるから汚くないんです。汚くないんだけれどもすっごいシミがついてるから、とても私はやっぱり着せてあげるのにね躊躇しました。いや汚れてないけどこのシミがあるがゆえにやっぱりこう汚いというか汚れてるように思ってしまって、これは着せられないなと思って、結局お預かりしている間そのお洋服着せることがなかったんですね。でそのことを思った時に私たちは罪は許されている、イエス様の十字架の血で本当に清められて許されていることは頭で分かってるんですけど、でもそのシミがまだ残ってて、なんかこう思い出した時に、あの時のあのことで、ある人はとってもこの自分を責めてね、まだやっぱり苦しむというか自分で自分を許せない、やっぱりもっと何かしないといけないんじゃないか、もっと悔い改めないといけないんじゃないかってこう本当にシミが残ってる、もう本当に許されてきれいになってるのに、やっぱりそのシミのゆえにこう自分で苦しむっていう方もあるかもしれません。そのことを思った時にこのシミよくね今現代の人たちは黒歴史っていう言葉を使うんですよね。まあ、人生の中でこのことは最大の汚点だっていう代わりに私の中の黒歴史っていう言葉を使うそうなんですけれども、いやそれを思った時にダビデを思ったんです。でダビデこそものすごい黒歴史を持った人物で、まあ、皆さんもご存知のように彼は自分の部下の奥さんとこう不倫をするっていう姦淫の罪を犯しました。でそればかりではなく、その罪を隠すために 自分のね、ダビデは王としてのこう立場とか権力を利用して、その、不倫の相手のご主人をですね、なんと戦場にあって、最前線にあって、まあ、戦死させるっていう、まあ、殺人の罪も犯したわけです。で、彼にとってこのやっぱり大きなこの罪、この本当にこのすっごい黒歴史なんですけれども、彼はナタンを通して、預言者を通して、その罪を指摘された時に本当に言い訳することなく、心からの悔い改めを持って、本当に主の前に出ました。それが本当に心からのものだったので、主はその罪を許してくださいました。そしてですね、ダビデがその許された罪が本当に感謝して受け取って、でもなおかつその罪の染みでね、苦しむことがなかったのは、彼が本当にそのこんなものが許された、こんな罪が許されたっていう、本当にこの神様のこう素晴らしいこの恵み、この本当に恵みの中に、信頼するというか入るというか、そのことのゆえに彼は苦しまないで、その恵みの中を生きていくことができました。で、そのことが書かれてあるのが詩編の32編に、書かれてあります。ダビデが本当にこの罪を持っているときは大変苦しみました。で、許された後もですね、本当に自分で自分を責めるとか、自分で自分を訴えるとか、お前ああだっただろう、ダビデああだったろうってこう訴えられる、そういうこともあったかもしれないんですけれども、でも完全に彼が本当に揺らぐことなく、どこまでも本当に、全うしていくことができたし、また神様ご自身もこれこそ私の叶うものである、心に叶うものであると、神様も本当にダビデを近くね、愛していったのは、このダビデ自身が神の恵みにより頼んで生きたからだと思います。詩編の32編の1節から少しお読みします。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も、見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは、私の罪の咎めを許してくださいました。飛びますけれども、10節には、悪しき者は心の痛みが多い、しかし主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。ダビデ自身が本当にこの大きな罪を許されて、本当にこの神様の恵みに感謝して、自分の人生はこの恵みで本当に覆われているんだ、この恵みに囲まれているんだということを感謝して、ダビデは本当に最後まで、歩むことができました。主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。本当にこの恵みに囲まれた人生、幸いだなということを思います。この囲まれているっていう言葉をね、この御言葉で読んだときに、今の私って何に囲まれてるかなっていうことをちょっとふと思いました。皆さん多分いろいろだと思うんですけれども、本当に毎日忙しいっていう忙しさの中に囲まれている方もいらっしゃると思うし、また本当にイエス様を知らない方の中には、本当に寂しいな、孤独だなっていう、そういう思いに囲まれていらっしゃる方もいるかもしれませんし、また、私たち礼拝でね、毎回本当に恐れの奴隷じゃない、本当に私は神の子だってこう賛美して宣言していますけれども、でもふと気がつくと、やっぱり恐れが囲んでるなって感じる時があるかもしれません。この本当に恐れっていう、主人というか、ひっそり陰に 奥に潜んでいるこの恐れっていう主人はこう私たちをとってもこうコントロールしてきて、本当にこの私たちが本当に神様に仕えていくとき、物事をしていくときの動機がね、恐れが動機となって何かこう物事をしていくっていう、そういうこともあると思うんですね。でも本当に主を愛する心からするのではなく、本当にその恐れからやってしまうっていうその動機の部分、ですから本当にこう完全にその恐れの囲いから私たち今日もですね、本当に取り払われて、絶えず本当に主を信頼していく、主以外のものによる頼んでいくならば恐れにとらわれたり、またふと気がつくと律法にとらわれている、わああしなければならない、こうもしなくちゃいけない、なんかこう追い立てられるようなそのような状況で、本当に気がつくと本当に律法っていうものに囲まれてしまうこともあるかもしれません。ですからいつもいつも私たちはこの主に信頼する、本当に主をよりどころとする、どんなことがあっても本当に十字架の御元に行く、そのことのゆえに絶えず本当にこの御言葉の約束です、恵みが私を取り囲んで本当に導かれていくという歩みができることを感謝したいと思います。このようにして、私たちは一つ一つキリストの花嫁としてふさわしいものとして罪のシミを取り除いていただいて、整えられていきます。そしてこのシワ、本当にこの結婚っていう喜びのお祝いのドレスがこうシミだらけだったりシワクジャだったらとってももう残念なんですけれども、このシワってこう熱い、アイロンでこう伸ばしていくんですけれども、本当に今も賛美しました聖霊の炎でって賛美したように、この本当にシワ、私たちの中にあるこう間違ったこう価値観、本当に御言葉以外のものが入り込んできたときに、これが本当にしわ寄せになって、本当にこう正しく、本当に御心に従っていくことができなくなります。なので本当に私たちは聖霊の炎を受けてですね、本当にこの間違ったもの、間違った価値観を取り除いていきたいと思います。そして神様はもう一つですね、聖なるものであり、こう傷のないものとして、キリストの花嫁である教会、また私たちを主は整えてくださいます。本当にこう花嫁さんが傷だらけというか傷があるともう本当にこう辛いですよね。傷のないもの、じゃあこの傷は何によって癒されるかというと、聖書をお読みしますけれども、第一ペテロのところに、第一ペテロの2章の24節25節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。この私たちの傷っていうのが傷によって癒される、傷は傷で癒される、それも本当に主イエス様、全く罪のない本当に清い聖なる義なるイエス様が、私たち罪人のために本当に打たれてくださった、本当に贖いのためにこの鞭を受けてくださった、その傷のゆえに、私たちは傷が癒されていきます。ですから癒されない傷っていうのは一つもありません。イエス様がいやそれはちょっとわからないな、理解できないな、受け止められないなっていう傷も一つもありません。すべてのことを本当に主イエス様は受け取ってくださるお方です。この傷が本当に傷によって癒されて、私たちもこのキリストの花嫁としてふさわしく整えられていきますから、絶えず本当にこの十字架のもとに行く、へり下っていく、本当に癒しを受け取っていく、そのことの大切さを思います。そして最後にですね、先週もメッセージで語られたように、私たち一人一人がこの聖霊に満たされるっていうことがとても、大事だと思います。 今語った一つ一つのことはもうどれ一つとして自分の力とか自分が一生懸命頑張って成し遂げられるものは何一つありません。すべて聖霊様の助けが必要だし、また聖霊様はヨハネの福音書に書いてあるようにイエス様がどんな方であるかっていうことを証しする霊ですから、この聖霊に私たちが満たされていくときにその一つ一つイエス様を体験していくことができるんですね。なので先ほどのその罪の染みのことも、罪は許されている、でもそれは頭で分かっているけどその生活の中でなんか実感としてないから、その残る染みを見て苦しんでしまう。でも聖霊様にこう満たされていくと、聖霊様ご自身がイエス様の十字架を証ししてくださるし、イエス様のこの打たれた傷で癒されたってこういうことだよっていうことを本当に私たちの生活の中で、まあ、本当に新海さんも証ししてくれたようにこう頭ではなくこう体験として実感としてそれをこう味わっていくことができるんですね。だから私たちがこの聖霊に満たされるっていうことがとっても大事なんです。そのことを覚えてですね、本当に今私たち一人一人、またこの教会も今キリストの花嫁としてね、花嫁修行中なんですよね。なので本当に皆さんの中で今すごい苦しい試練の中にある方があるかもしれませんし、すごい今心を取り扱われてるんだっていう、そういう方もおられると思いますけれども、その一つ一つが私たちが本当に選ばれた花嫁としてふさわしい花嫁となっていくために、神様が花嫁修行として与えてくださっていることなんだということを覚えていきたいと思います。そして本当に、やがてイエス様が来られるときに、もう本当にシミもシワも傷もない本当に清い状態として、この教会を本当に主の前に立たせてくださる、私たち一人一人も本当にこう安心しても喜んで、主の前に花嫁として立っていくことができますから、皆さん本当にね、この今この花嫁修行の期間を喜びを持って、また聖霊に満たされて、歩んでいきたいと思います。はい、ではお祈りをいたします。愛するイエス様、感謝をします。本当に取るに足らない、泣きに等しい、本当にどうしようもない、ものですけれども、でも本当に主は私たち一人一人を愛してくださって選んでくださったこと、イエス様心から感謝をします。ありのままを本当に主は愛してくださいました。でもありのままで過ごすのではなく、本当に神様、私たち一人一人がさらに、花嫁としてふさわしく作り変えられていく、そのことの大切さを主が示してくださり、また主ご自身が私たちをふさわしいものと作り変えてくださる、そのことを心から感謝をします。どうぞこの、キリストの体である教会を、またそこにつながる私たち一人一人を、聖霊様どうぞあなたの前に立つにふさわしく今整えてください。あなたに期待をします。そして絶えず絶えずあなたの清い霊に満たしていただいて、毎日毎日主と共に歩むことができるように導いてください。どうぞ本当にこの恵みがいつも教会を覆い、また私たちを覆っていきますように、恵み以外のものが取り囲むことがないように、どうぞ私たちが本当に信頼し、より頼むべきお方はただ一人あなただけですから、しっかりとイエス様あなたに目を留め、あなたに寄りすがって歩むことができるようにも助けてください。イエス様感謝をします。あなたの選びを心から感謝をします。イエス様どうぞ導いてください、満たしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。